皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡県保育所連合会会長の大田島信行さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。保育所連合会の大田島です。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡県保育所連合会会長の大田島信行さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。大田島信行さんは昭和20年のお生まれで、静岡市清水区のご出身です。大学をご卒業後、信用金庫へ入庫、在職中に保育士資格を取得、その後保育士として歩み第二保育園で勤務され、副園長、園長などを経て歩み福祉会理事長に就任、同時に静岡県保育所連合会会長として尽力していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、大田島さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。いえいえ、最初からおかしなことをお聞きするんですけど、大田島信行さん、はい、発音通りの字なんですけどね、
はい、
なんか江戸時代の武士か、
はい、
だからその時代劇の俳優さんみたいな名前ですね。
そうですね、小学校の頃学校の先生からそんなふうに言われたことがあります。
いや、本当に立派な名前って言いますかね、見事なバランスの取れたお名前だな。
多少名前負けしております。
いやいや、そんなではないんでしょうけど。で、昭和20年の生まれ。
そうですね、20年の11月21日ですね。
なんか細かいことにこだわるようですけど、64歳ですか。
はい、そうです、
64歳。とても見えませんね。
若いですね。
なんか50そこそこぐらいしか。
いや、そんなことないです、ね、中身は年相です。
いやいや、で、お生まれが清水だそうですけど、はい、まあ、現在の静岡市清水区。
そうですね、
昔の清水市ですね。
はい、
どちらなんですか。
清水のですね、万世町というところに生まれました。
巴川の
ところ。電車が当時は通っておりました、はい、電車通りに面しておりましたね。
ああ、そうですか。清水生まれの清水育ちという。
そうです。
で、小学校時代はあそこになると、どこ、辻小かどっかなんですか、
ね。清水小学校でしたね。
清水小学校ですか。
次郎町通りをまっすぐ歩いた突き当たりにあるんですが、そこまで、次郎町通りの商店街を通ってずっとお店を眺めながら行くのが大変、まあ、楽しみでしたね。
なるほど。で、中学、それから高校も清水。
そうです、はい。
で、子供の頃の、まあ、思い出って言いますかね、
はい、
なんか昭和20年の11月の生まれっていうことになると、戦後間もなく、はい、まあ、段階の世代ですよね。
段階の世代のいわゆる前ですね。
ちょっと前です
ね。そうですね、一番、出生率が低かった時代ですね。ですので同級生の数も多分他の学年に比べて少ない、そういう学年だったというふうに思ってます。
どんなお子さんだったんですかね。
実は私はですね、小学校の頃を思い出すと、母親が小学校1年の時に亡くなったんですが、まあ、母親はその 2,3 年前から病院に入院しておりましたので、母親との印象というのはまあほとんどなくてですね、病院に行った思い出というのがあるんですが、まあ、その時に母親が、泊まってったらどうって言ったんですが、当時昭和24年5年ぐらいの病院というのはすごく暗くてですね、もう怖いというイメージがあって、嫌だって言って帰ってきたことが今でもとても悔やまれるんですが、その幼児期というのは、小学校の頃を思い出すと、その母親の死というのがもう頭からもう常に離れなくてですね、まあ、そのことはずっと高校あるいは社会に出るまで、母親を求めるというか、そういった気持ちというのは心から離れないでいましたね。楽しい思い出というよりも真っ先に、頭に浮かぶのは、その母親が欲しかったという、その母親の死がとても、心に、残っているというのが、 まあ、あの正直な気持ちですね。
まあそうですか。いや、それは大変でしたね、はい。まあ、しかしその後のね、あの仕事その他を考えてみますと、見事にあの子供さんのね保育っていうことに関わっていく、なんかつながってくる運命的なものが
そうですね、あのおそらくね、あのそういうことが あったと思います。あのやはり家庭をとても大事にする気持ちというのが私の中に憧れであったし、そのことをその仕事を通して、まあ、実現 していくというか、そういったことに結果的になったんだろうというふうに思いますね。うん。
それであの高校を卒業されて、はい、大学は東京、はい、中央大学と言われましたけど、
そうですね、はい、
あの大学を卒業されて、あの就職はなんか信用金庫。
そうですね、あの地元の静岡 あの信用金庫の方に勤めました。
精神信用。
そうです、精神信用金庫の方に、まあ、就職をいたしました。
あ、でそれで 10年半ぐらいここにいたんですか。
はい、10年半ですね、あの信用金庫で、まあ、いろんな仕事をしてまいりましたけど、ちょうど10年目、昭和52年にですね、児童福祉法が改正になって、それまで保母といって女性にしか認められなかった保母資格が、男にも実は認められるようになったんですね。で昭和53年に、初めてその試験を受けることができるになりまして、私はその試験を早速受けましてですね、まあ、無事に、受かったと言って、静岡県で、4番目の、そういう資格を、資格番号の持つ男性保育士ですね。まあ、そういうことがありました。
はい、当時としては異色って言いますかね。
そうですね、あの極めて珍しくて、受験するとほとんどが女性で、その中に一列だけ男性がいたんですが、数少なくて、受かったのはほんの一握りだけでしたね。で、まあ、当時やはり珍しがられましたので、どうしてそういう資格を取ったんだとかっていう、ことを聞かれることがよくありました。
まあ、それは一つにはそのお母さんの亡くなったという問題もあるでしょうし、もともと家業って言い方おかしいんですけど、はい、保育園をやっておられたんですか。
そうですね、私の姉がですね、まあ、昭和46年に保育園を始めまして、まあ、園児3人ぐらいから実はスタートいたしまして、今はもう350人以上子どもがいるんですが、当時は3人から始めまして、まあ、それを大きくしていく中に私は見てましたので、将来はまあこの保育園を私も一緒になって、さらに発展させていこうというような気持ちは常々持っておりましたね。ですが、その時期はいつになるかというのは、はっきり言って明確ではなかったんですけど。
あのお姉さんもそうするとお母さんの亡くなる時にはいくつぐらいだったんでしょうか。
高校3年生でした。
それもやっぱりね、辛いです。まあそういう思いがあってその保育所を開いたってことはあるんでしょうか。
そうですね、あの姉も保育のそういう専門学校に行きまして、そして勤務をしておりましたけれども、やはりこう自立心というのはやっぱり あったんだと思うんですが、勤めているだけではなくて、自ら保育園を開いて、自分の、まあ、考えているそういう理想的な保育をしたいという思いがあってスタートしまして、まあ、その姉を私もそばで見てましたので、ぜひまあ一緒にこうやるというような思いは自然と湧いてきたんではないかなというふうに思いますね。
まあ、なんとなく運命的にね、お母さんが亡くなられたことと、はい、並べて考えてみますとね。
そうですね、
不思議な感じがしますね。
そうですね、やはり家庭には父親がいて母親がいて子供がいてという、そうい こう家庭像のようなものを私はずっとこう憧れておりましたので、うん、確かに姉はいたんですが、やっぱり母親とは違うので、うん、やはりこう父子家庭のようなそうい こう気持ちがあったんですね。うん、
それからまた話戻るんですけど、はい、大学を卒業されて信用金庫に入られて10年余りいたということですけど、はい、それ辞めるについてなんかトラブルって言い方おかしいんですけどね、なんで辞めるんだとかそういう話はなかったんですか。
は
い、
そうですね、辞めるにあたってはその保育士の資格をやっぱり取得したら、がぜんその保育の仕事をしたくなったと、つまり子どもの前で、保育を実際にやってみたいという思いが非常に強くなりまして、まあ、思い切って仕事を、まあ、信用金庫を、まあ、辞めるということになったんですが、まあ、辞めるにあたっては、まあ、当時、理事長にですね、やはり大変ご迷惑をかけて、まあ、理事長から非常に、お叱りを受けた ということがありましてですね、まあ、本来だと10年勤めるとこれから仕事をもっともっと金庫の信用金庫のために、尽くさなければならない、そういう世代に入っているにもかかわらず、その時点で辞めてしまうというのはやはりこう投資したものが回収できないうちに辞めるという、そういった印象がきっとあったのではないかなというふうに考えております。
確かその頃って今もそうですけど、やっぱり社会人として10年でね、一人前って言いますが、それまで10年間では一種の走り遣いみたいなもんなんですよね。
そうですね、
やっぱりいろんなことを勉強して、はい、これからようやく第一線のね、うん、仕事をこなしていくという時に辞められるっていうのは、それは企業にとってみると非常に辛い話ですよね。
そうですね。
でもまあそれはね、それで良しとしてくれて認めてくれたんですからね、
はい、
よかったんじゃなかろうかと思いますけれども、保育士として4番目に合格したということですけれども、で姉さんがやってたところに行って、はい、姉さんと一緒に
入ったんですか。そうですね、姉が、さらにもう一つ保育園を実は増やす段階で私が、まあ、退職しまして、2つ目の保育園をちょうど私が、辞めて入った保育の世界に入った時に2つ目の保育園を開設した年だったために、まあ、そこは2人で2つ目の1つ目2つ目の保育園を同時に今盛り上げてきたということがあります。
第一っていうのがその瀬名の中央にある。
そうですね、瀬名中央の3丁目にありまして、はい、第二保育園というのが瀬名中央の1丁目にあるという、比較的近くに2つの保険があるという、う
ん、はい、若干機能分担みたいなのがあるんですか。
ありますね。あゆみ保育園っていう最初の3丁目の方は乳児の保育園ですので、0、1、2歳児までの保育なんです。
3歳になると、
3歳になると他の保育園とか幼稚園に移らなければならないという状況、それも解消するためにあゆみ第二保育園という、まあ、年長までの保育園を作ったというのが、まあ、その2つ目を作ったまあ、きっかけになるということになりますね。
でその後、まあ、次元的にはだいぶ上がってきて、時間が経ったんでしょうけど、現在は、はい、市で作った龍南の公設保育園の
受
託をして、
はい、
いわゆる公設民営の保育園としてやってられる。
そうですね、
これ3つをやって
る。そうです、はい、
そうですか。
まあ、公設民営の保育園というのは当時待機児童の問題が非常にやはり静岡市でも問題になっておりまして、それを解消するために、市が公設で保育園を作って、そして社会福祉法人という民間に、それを委託するというそういう形を取りまして、まあ、私どもの法人が手を挙げて、委託を受けたという形でスタートいたしました。
はい、爽やか談話室は静岡県保育所連合会会長の大田島信之さんをお招きしております。
大田島さん、まあ、簡単に私は保育所なんか保育園と言ってきたんですけれども、もう一つ幼稚園というのがありますよね。
はい、
でよく最近ではまあ、これは前からあるんですけど、幼保の一元化、つまり幼稚園と保育園とはそう機能役割が違わないんじゃないかということがあるんですけど、はい、この辺のですね、はい、保育園と幼稚園の違いをちょっと簡単にご説明いただけますか。
は
い、
おそらく一般の人が見た感じでは、幼稚園も保育園もあまり違わないというふうに印象があると思うんですね。ただ見た目の違いは乳児がいるかどうかということなんですね。幼稚園はまあ3歳児、保育園は赤ちゃんから保育をしておりますので、まあ、その違いはあると思うんですが、実は根本的なところで実は違っておりまして、まあ、幼稚園というのは親が働いている働いていない、親の事情には関係なく誰でも入れるというし、就学前に行く子どもの、まあ、いわゆる就学前教育の場であるんですが、保育園の場合は母親、親が、まあ、仕事をしている、あるいは何かの事情で子どもの保育ができないという、つまり保育に欠けるという状況が発生して時に子どものお世話をする、つまり福祉の仕事であるというところで根本的に違うというふうに思います。
だから役所も昔 の, それ保育園というのは厚生省、
はい、
それから幼稚園というのは文部省と、こういうことですか。
そうですね、所轄も全く違うものですし、
まあ、これが県へ来ても市へ来ても同じような形で違ってたわけですね。
そうですね、県や市といいますと、例えば
教育委員会と、それから福祉部とか、そういうのと、はい、
そうですね、もちろん市町村においても管轄が全く違いますので、はい、
だから幼保一元化って簡単に言っても似たようなものでありながらかなり違うところがある
わけですね。そうです、目的が全く違うというのと、あとその保育園の経営者、あるいは幼稚園の経営者に、のそれぞれのやはり子どもに対する思いというのか、そういったものがやはり、違ってきますのでね。
まあ、そうした中でもう長いこういった保育園の運営を、ね、やってこられて、現在は静岡県の保育所連合会の会長さんということですけれども、はい、県内にその保育所保育園というのはいくつぐらいあるんですか？
県内には現在ですね、507箇所あります。大まかに言うと、私立、つまり社会福祉法人立だけではないんですが、私立と言われているのが、280あります。そして、公立と言われているのが230近くあって、合わせて500多分10ぐらいになると思うんですが、以前は公立の方が多かったんですが、今はだんだん民営化の動きがありまして、公立から民間に移管されますしてるの数が多いので、逆転して民間の方が多くなってますね、
うん。まあ、民間でやった方が、まあ、効率っていいますか、弾力的な対応もできるというところがあるんでしょうね。また効率は財政的にはね、市とかそういうところがバックアップするということがあって、
そうですね、
やっぱり少し違うところがある
そうですね。私は、まあ、複雑な思いがあるんですが、官よりも民でやった方が確かに、柔軟な対応というのか、そういったものはできると思うんですが、じゃあ安くやるという、つまり財政的に 民の方が安くやれるということで、まあ、民間移管というのが非常に増えてるんですが、だけども安くやるということに関しては非常に問題であるというふうに思ってるんですが、まあ、公立でも私立でも同じ保育を子どもたちにするわけですので、そういったところにかけるお金に差があるのはおかしいというふうに実は思っておりまして、うん。ただ公立でできないいろんな親のニーズへのこう対応というのは、民間の方がはるかにやっぱりスピーディーにできるという点では、利用者にとっては利用しやすいのが民間だろうというふうに思いますね。
ところで、まあ、最近少子化の問題があるんですが、それにしてもその、まあ、働きたいお母さんとかですね、はい、働かなきゃいけないお母さんというのはいるわけでして、まあ、入所できない入園できない待機児童というんですか、はい、そういう子どもさんも非常に多いということですけど、
そうですね、東京大阪もちろん名古屋と大都市を中心に非常に増えてるんですが、静岡でも静岡市浜松市富士とか主要な都市はほとんど待機児童を抱えているのが実態です。まあ、ただ静岡市内においても、この中心部は待機児童が多いんですが、もう山間部の方とか郊外の方に行くと、すでにもう4月5月は定員割れを起こしているというような保育園もありますので、必ずしも全ての園が待機児童を抱えているわけではありません。
なるほど。
その地域格差みたいのがはっきりと現れてきてますね。まあ、これはまあ少子化で園児の数が減っているという、まあ、そういう影響であろうというふうに思いますね。
今ですね、まあ、連合会の会長さんという立場で、まあ、500余りある、ね、はい、園を統括しているということですけれども、そういう中で一番その市民県民に知っていただきたいっていう点はどういうことがあるんでしょうか。
今その保育所が非常に少子化あるいは子育て支援という形で、まあ、政治的にもあるいは国民の関心も非常にまあ強いわけですけれども、その保育園に、まあ、期待というのがとても多いんですが、保育園が丸ごとやはりその抱えてしまうと、本来は子育てというのは家庭が基本であるというふうに思うんですね。ですので、遅くまでじゃあ延長保育を7時8時までやってほしいという親がいて、まあ、東京等では10時まで預かるとか、あるいは深夜まで預かる保育園があるんですが、そういう預かり方をするということが子どもにとっていいかどうかってことを考えたときに、その辺で非常にこう悩むところなんですが、保育園でやるべきことと家庭でやるべきこと、そこを上手にやはりこう住み分けていかないと、子どもが健全にその育つ上でマイナスになってはいけないというふうに思っておりますので、この保育園の役割というのについては、非常にこう親にとっては大変都合がいい部分もあるんですが、子どもにとって果たして遅くまで保育したり、あるいは日曜に保育したり、病児保育ということも言われてますが、病気でも保育をしてほしいということを、まあ、全てこう丸ごと受けていくことが子どもの幸せにはこうつながっていくんではないことにはつながらないなというふうには思ってますね。
なるほど。
やはり働き方の見直しをして早く家庭に帰るとか、その家庭をもっと重視したそういう職場環境とか、そういったものに今求められてるんではないかなというふうに感じてます。お仕事をしてる して預ける方とですね、今一時保育という制度があって、仕事はしてないけれども、じゃあお母さんの都合で一時的に預けるという制度があるんですが、まあ、最近あった例なんですが、その映画に行きたいから子供預けると、でじゃあ映画に何時から何時まで預かったらいいですかって言ったら、じゃあ9時から夜まで、つまり夕方まで目いっぱい預かってほしいと。いや映画ってそんな長いんですかって聞いたら、いや映画終わったらお友達と一緒にお食事をしてお買い物をして、そして夕方を迎えに来ますって言うんですが、まあ一応制度上今はお母さんのそういう理由を問わず預かるということになってますので、もう私たちはまあそうですか、わかりましたっていう形でお預かりしましたけど、まあ、本当でしたら、まあ、映画は子供連れてからないかもしれませんが、お食事ぐらいはね、一緒に連れて、映画が終わったらお迎えに来て、お友達と一緒に子供を抱っこしてね、お食事をしたりで、そういう時間を過ごすことが子供にとっても、あるいはお母さんがお母さんとして育つ上でも大事なことではないかなっていうふうに感じることがありましたね。
なるほどね。
例えば今子供に費用がお金がかかるというのが、まあ少子化の原因の一つとしてよく挙げられるんですが、例えば保育料とか、あるいは学費とか、そういったものが、まあ社会全体で見ていくっていうことは必要だと思うんですが、子供のお世話というか保育そのものはやはり家庭が中心で、そしてあと地域とか、あるいは我々のようなその保育所、まあそれらが、あるいは社会がみんな関わりながら育てていくということになると思うんですが、やはり基本は家庭であるということを常にやはり頭に置いてほしいというふうに思いますね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡県保育所連合会会長の太田島信之さんにお話を伺っています。
今ですね、保育園を長くその運営してこられて、
はい、
で今この保育園にとって大切なこと、まあ、例えば職員の確保の問題とかですね、はい、まあ、いい資質を持った職員を採用するとかいうふうなことがあるんでしょうけど、
はい、
なんかその国全体として期待したいことはどんなことがあるんでしょうか。
そうですね、その、まあ、保育所にとってですね、保育所がですね、実は今大きな問題を抱えておりまして、それは保育園の基準を守るという、まあ、国が定めているそういう基準があるんですね。例えばクラスに、職員の保育士の数だとか、それから子どもが過ごす部屋の面積とかという、まあ、さまざまな基準があって、それが国が定めていて、全国一律同じ基準で実は子どもたちが保育を受けているんですが、そういった基準がですね、今は地方に委ねる、つまり地方で自由にその、人を増やしたり減らしたり、面積を増やしたり減らしたりということができるようにしたいという、まあ、国の考え方があります。そして財源も保育園の財源は国が1/2、それから県市が残りの1/2を受け持っているわけですけれども、そうしたその財源のあり方に関してもですね、今国が国の基準をですね、地方に、実際一般財源化して、まあ、国はその直接お金を出さないというそういう考え方があるんですが、つまりこう地方分権の考え方の中で地方に委ねるという考えが非常に強く出てるんですが、そのことはですね、その地域格差をものすごく実は起こすことになりまして、財政の厳しいところの子どもたちは非常に厳しい状況に立たされると、つまりそれは保育の質を著しく低下させてくるということになりましてですね、ここが最も今全国的に保育に関係する私たちも含めて、懸念しているところでありまして、保育の質をいかに守っていくか、それを保育をする職員の質もいかに守っていくかというところが一番大きな課題として残ってますね。国は最も第一にその、子育て支援というものを掲げているにかかわらずですね、なんかどうも逆行したそういう政策が、次々と打ち出されてくるというような気がいたします。
そうですね、はい、これからですね、はい、ご自身の夢として、まあ、保育園をもう何十年もやってこられて、まあ、県連の会長さんまでと、
はい、
でなんか将来の夢っていうのはね、はい、あるんでしょうか。
そうですね、実はまあ、将来の夢というか、私もだんだんも当然年を取ってきまして、64歳では十分年寄りなんですが、まあ、さらに、老人になっていくわけですので、やはり自分のこう住むところ、あるいはこれから高齢化、私だけじゃなくていろんな人がみんな高齢化してきますので、そういう人たちがですね、その今度保育の世界から、つまり、次の住処であるその老人のですがですね、安心して過ごせるそういう環境 をなんかお手伝いしたいなと実はちょっと思ってましてですね、何かその安い費用でやっぱりもう快適にね、そして、お年寄りが安心して過ごせる、そういったこう老人ホームができないかなというふうに思っておりまして、高級なところはお金持ちしか行けませんし、そしてお金のない人は本当に劣悪な、あるいは入れないでね、困っている方もいますので、そういうことがないようにですね、安い費用で皆さんがこう幸せにこう暮らせる、そして老人ホームができないかなっていうのが、次のですね、実はその夢というか、
素晴らしいです、
実現に目指して今
ぜひ先発モデルになるようなです、ね、ことをやっていただければと思いますね。
まだ全く今は、ね、白紙の状態なんですが、これから、いろいろまだ私自分の人生というのは90歳までは必ず生きるつもりでいますので、あとまた26年ありますので、26年の間に、できればそういう理想的な老人ホームがね、あちらこちらにできるようなお手伝いをしたらいいな、できたらいいなというふうに、まあ、そんなふうな夢を今持ってますね。
子育て、逆に今度は自分の家庭の子育てというのはどういうことになったんですか？
そうですね、私子供の面倒は比較的見てきた方だと思うんですが、ただ共稼ぎだということと、それと、まあ、ある年齢から、いろんな役職を担うようになったためにですね、家を空けることがやはり多くなったということがありましてですね、まあ、子育ての方は、とりあえず役割は果たしてきたかなと、子供が中学高校ぐらいまではなんとか父親らしいことはしてきたかなという自信はあるんですが、実はその、子供というよりもですね、やっぱりこう妻に対してですね、家を空けることが多かったので、少し寂しい思いをさせていたかなとちょっと反省しておりましてですね、うん、最近はできるだけ、妻に優しく接しようというふうに努めておりまして、やはり将来の伴侶ですので、まあ、いい形のその老後夫婦というものをね、夫婦像と言ったらいいんですかね、そういったものをがその、まあ、目指してですね、頑張っていきたいというふうに今実は思っているところなんですね。
なるほど。私ども FM 杯なんか注文みたいなものがあったら一言いただけますか？
はい、まあ、なかなかそのラジオをこう昼間聞くということが、まあ、少なかったんですが、まあ、この番組のことを実は知りまして、まあ、最近その FM ハイを極力聞くようにしてるんですがね、非常にこうやはりこう地域に密着した放送局ですので、まあ、これからそれこそまあ、地域の時代、地域をもっとその大切にしていかなければならない、まあ、非常にこう地域のいわゆるこう関わりが 薄くなっている、まあ、そんな実態の中でこの放送局がですね、その地域の活性化というか、あるいは地域の結束力といったものに本当に役に立ってくれる、そういう存在になってくれたらありがたいなというのをとても感じておりまして、まあ、先ほど社長さんと、ね、お話しした時にも災害があった時なんかには非常にこう役に立つという話をお聞きして、まさにその通りだと、大きなその放送局とは違って地域に密着して、そしてその放送局を通して地域の人たちがこう非常に仲良くしたり、あるいは手を支え合ったりして、まあ、地域がこうまとまっていく、あるいは地域の再生がまた行われる、そういうこうきっかけになってくれるといいのになというのが、まあ、感じましたね。
私もぜひ心がけていきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡県保育所連合会会長の太田島信之さんをお迎えしてお話を伺いました。さて次回は年が明けまして1月10日静岡市長の小島善吉さんをお迎えしてお送りする予定です。来年の爽やか談話室も素敵なゲストにたくさんお越しいただき、いろいろなお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。それでは皆さん良い年をお迎えください。